81.5 Radio Suite.
というわけで始まりましたミュージックボックス。今日はですね、明石レコードのニャー様特番というわけでですね、私はるばる大阪からやってまいりました。こちらのですね番組を、リストラされてから、優に、夏を越え、そして私は京都の自宅を大阪に引っ越して、そしてまた100キロの距離を乗り越えて、今日こういう風に東近江の方にまた舞い降りたわけですけれども、ユーラジ時代のリスナーの皆様、聞いてくださってますでしょうか。私アカシックレコードのニャー様でございます。というわけでですね、本日はニャー様特番という風に、いただきましたので、1時間何を喋ったろうかなと思ったんですけれども、私もですね、さすがにですね、あの喋りたい病という病気ではございませんので、誰か相手がいないと喋られないわんと思ってですね、手頃に相手そうな芸能人はいないかなという風にこうざっと検索しましたところ、引っかかってまいりましたよ。というわけでご紹介したいと思います。文楽の、三味線弾きをなさっておられる鶴沢清浄さんです。
よろしくお願いします。鶴沢清浄でございます。
こんばんは。どうもどうも、こんばんは。はい、というわけでですね、文楽三味線弾きの鶴沢清浄さんというふ
う
にですねご紹介させていただきましたが、ここは地元大阪ではございませんので、は
い、
滋賀県の方からすると文楽と聞いても、思わず馴染みが薄くなんじゃろうかというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんので、少しだけインフォメーションをしたいなと思いますけれども、はい、私の言葉でよろしいでしょうか。
ぜひ。
はい、文楽というのはですね、はい、人形浄瑠璃文楽というものがですね、ございまして、こちら
あ
の大阪を本拠地にして、300年ぐらいの歴史を誇っておる伝統芸能でございますね。はい、でその伝統芸能で3人でですね一つの人形を使う、そしてですねその人形の、動きに合わせてセリフを語ったり景色を喋ったりするのを太夫さんと言います。でその太夫さんが語りやすいように、または情景を盛り上げやすいようにという形で、音を支えてくれる音楽ですね、
はい、
そういうのを担当なさっているのが主に三味線さんということですね。
そうです。
今日はあの日本橋の文楽劇場で三味線をチントンチントン弾いてらっしゃると、まあ、三味線のプロでございますね。
そうです、
はい、そういうわけ であの鶴沢清浄さんと、で私なんかあのお友達としてね、まあ、ここあの 2日ばかりねお付き合いさせていただいてるんでね、短いな付き合いみたいな
知り合ったばかり、
知り合ったばかり、
そんなことはないです。
いやいや、まあ、2年ばかりねお付き合いさせていただいてますので、
よく見に来ていただいて、
まあ、面白いんでね文楽は、まあ、そんな中でですね、鶴沢さんっていうとねこれややこしいんですよね。鶴沢という一門があって、そちらにこう弟子なさった鶴沢一門の清浄し清浄くんというふうになっておりますのでね、
下の名前で呼ぶことがね多いです。それ
は、はい、だからあのやっぱ鶴沢さんと呼べないと、でもやっぱお友達ですんでね、こう清浄さんと呼ぶのもなんかちょっとね、
いや、いいと思います
よ。いや、なんかちょっと違うなと。清浄さんってなんか私がこびへつらってるみたいじゃないですか
まあまあニャー様キャラからいくと、
そうですよ、ニャー様キャラでございますか。清浄さんと呼ぶにはですよ、あまりにもこうなんでしょうかね、ウェブカメラで見てらっしゃる方わかると思いますけど、この占いのなすびのような、失礼いたしました、私つい口が滑ってしまいましたけれども、
失礼ですよ、
はい、あの清浄くんと逆にな
すびが怒るよ、なすびが、
あ、なすびがね、もうなすびの話終わってるんでいいですかで清浄くんと呼ぼうかなと思ったんですけど ね、いや、まるで私が年上みたいじゃないですか。
いやでもジャニーズとかの先輩でもくん付けでね、
いやいやいやいやいやいや、
下から上の人くん付けですから、いや
それは全然ジャニーズでしょ。あなた何ですかなんかなんかジャニーズっていうか何ーズみたいな感じね、ファブリーズみたいな顔してますけれども
綺麗やわ
ええ匂いするわ
知らんけど
まあだから何なんか清浄くんというのもね、ええ、私が年上に見えますし、うん、まあ、ウェブカメラ見てくださってる方は見たらわかると思いますけど、どっちか言ったらなんかおっさん臭い顔というか、おっさん顔というか、まあそのものおっさんみたいな感じのね 清張さんでございますので、ま
あ、僕ちょっと年上に見られがちなんでね。
いやいや年上、老
け顔、
いや老け顔じゃなくて、だから私
気合せするタイプ、
あなたの年上に見られるのはこれまずいぞと思ったので清張くんという言い方もやめたわけですよ、
うん、
清張ちゃんって言うとね、ジョーちゃんってね、うん、ちゃうなと。
あ、いいじゃないですか。お嬢とかいいじゃないですか。
いやいや、お嬢じゃないでしょ。
空ひばり
お嬢っていうかおっさんでしょ。まあだからね、その辺のところも考えて難しいなと思ったところですね。あ、そうや、何々氏という言い方があったなと。
まあ、ありますね、はい、丁寧に。
いうわけで、丁寧にね、うん、清浄氏というふうに呼ばせていただいたんですね。うん、
適度な、こう、距離を。
そうそうそうそう。適度な距離を保ちつつ、いいお付き合いを長いこと続けたいなと。そうそう、そういうね、こう、浅く広い友人関係のうちの一人に置いときたいなと思ったんで、清浄氏と。
本人に言うたらあかんよ、それ。
ごめんなさい、いらっしゃってましたか。あんまり存在感なかったもんで。喋ってくださいね、もっと。
あ、頑張ります。
はい。で、まあ、清浄氏と呼ぶようになってたんですけれども、
はい。
だんだん仲良くなってくるじゃないですか。うん、そしたら、こう、呼び方も、こう、だんだん、こう、忌憚のないものになってくるじゃないですか。
変わってきますからね、ね、人の呼び名っていうのは、ね。
こう、清浄氏って呼んでたのは、いきなり清浄とは言えませんので、うん、あ、これは、どうしようかな、と思った結果ですね、うん、はい、しーちゃんと呼ぶようになったわけですよ。
どこ残しとんねん。
しーちゃんと。
どこにも清浄の名前残ってないじゃないですか、それは。
いや、もうでも最近なんかは、もうもっと仲良くなってきたんでね、うん、ちゃんつけんのもちょっとこれ、他人行儀やなと思ったら、最近、シーと呼んでますけれどもね。はい、そんなわけでですね。
喋ったらあかんみたいな。
オープニングが長くなりましたけれども、アカシックレコードのニャー様と本日はゲストにシーをお招きしましてですね、
1
時間たっぷり生放送をお届けしたいと思います。というわけでですね、まず1曲お届けしたいなと思っておりますよ。というわけで聞いていただきたいと思います。
はい、聞かせてください。
大事マンブラザーズバンドで、オータムンアベニューを君と。はい、というわけでですね、1曲目からですね、失恋した男の人の歌というのでですね、大事マンブラザーズバンドからオータムンアベニューを君とという風な曲をお届けしたんですけれども、大事マンブラザーズバンドってご存知ですか、しーちゃんは。
いや、知ってますけども。
はい。どんな曲ご存知ですか。
まあ、それが大事マンブラザーズバンド。
そうそうそうそうそう。負けないこと投げ出さないことって、あ、これ以上歌ったら怒られるから。あれなんですけれども。
あれが有名ですけど。
そうです。これで大ブレイクして、まあ、なんか世間的な一発屋的なことを言われてるんですけども、うん、何の何の、この。
全然雰囲気違いますやんか。
そうなんですよ。このそれが大事というのが収録されたアルバム、これも大事というアルバムがあるんですけどね。このこれも大事というアルバムの中に入ってる曲としてオータムアビニュー君とというのをお届けしたんですが、このねアルバムはね、今お届けした曲以外にもいい曲がザクザク入ってて、それが大事が一番大事じゃないじゃないっていうね。いや、これも大事っていうかこっちが大事でしょみたいなね。私的にはそういうアルバムなんですけれども、まあいろいろどれにしようかな、どれを皆さんにお届けしようかなと悩んだ結果、うん、何かこうテーマを決めようと。
おうほう。
で、まあ、今日はせっかくですよ、
うん、
こうやって、
うん、
妙齢の男と女が2人揃って、
うん、
公衆の面前でお話をするわけですから、
うん、いいじゃないですか。
しかも
しっぽりと、
しっぽりですよ。しかも時期は、
まあ、
具合に寒なってきて、
うん、
街にはクリスマスのイルミネーションもちょっと光り出してきて、
近いですから
ね、クリスマスまであと1ヶ月切りましたよ。
あ、切りましたね、25日ですからね。
こんな時にぴったりなテーマとしまして、
うん、
やっぱり男と女を語るんであれば、
うん、
失恋をテーマにしようと。
あ、失っちゃいますか。
失っちゃいましょうと。
あれ、
いっそ失っちゃいみたいなね。
恋愛じゃなしに、
そういう感じでですね、
失恋という、まあ
今日は私が大好きな失恋の曲をですね、何曲かお届けしたいなと思ってますんで、この後も番組楽しみにしていただきたいんですけれども、皆様どんな方が聞いてるのかななんていう風にね、ゆらじ時代は大体決まったリスナーさんがいらっしゃいまして、
うん、
皆さん応援してくださったんですけど、今日もその方々聞いてくださってるのかなと、またはどんな他の方も聞いてくださってるのかななんてことがですね、喋りながらちょっと気になるお年頃でございますので、
うん、
もしよろしければ、メッセージの方をお待ちしております。というわけでメールアドレス99数字でね99です99@815.fm 99@815.fm まで、リクエストは受け付けてないんですけれども、メッセージをですね、
うん、
いただきたいなと。
受け付けてないわけですか。
受け付けてないんですよ。なぜなら今日は失恋特集だから、
うん、
失恋してない曲は流さないよこの1時間。私の何日かって
そのリクエストは
受け付けないから。失恋の曲やったら流す。
だから、そうですか、
みんなで恋破れちゃおうぜみたいなね。
失うことから始めようみたいな。
クリスマス前やからって慌てて彼氏彼女見つけんでええがなと。一人でクリスマス上等やと、 家族でクリスマス幸せやと、うん、いうことを私はもっとここから皆さんに訴えていって、ね、大きな運動の輪にしてですよ、日本全国をこう巻き込むようなですよ、うん、なんかこうそういうようなこう活動をしたいと思って今日ここに来たわけですよ。
失恋ブームを巻き起こそう。
そうですよ。だからですよ、私があなた今日読んだんですよ。どういうこの失恋の代表選手みたいな感じでね。
確かにね、
はい、
まあ、現状を見たら、失恋した結果ですから、
ね、
僕なんかはね、
まあ、私もあんまりあの C ちゃん の, あの詳しい話はご存知やって、詳しい話は存じておりませんが、
僕はあんまり言わないんで、まあ、
言わないですよね、はい、でもだって顔見たらこの人失恋いっぱいしてきはったないう感じがなんかこう伝わってくるんですよね。これで友達やからかな、
なんやろ
う、それでも見た目かな、
そういうことから恋って始まるかもわからないです
ね。あ、恋ね、うん、まあ、でも本当に恋はね、始まったり始まらんかったり、通り過ぎたり、友達になったり ね
終わるために始めてるのかみたいなところありますけどね、
いろんなパターンがありますけれども、うん、なんかこうありますか、私こんな恋しましてみたいな、できたら10秒ぐらいまとめて喋ってもらえません。
はい、好きになった人に好きって言って、うん、
はい、
好きですって言われたことはないです。なんでしょうね、これ。
どうすか、ちょっと待ってください。好きになった人に
好きって言うじゃないですか、やっぱり。
あ、告白ね、
はい、それに対して、うん、いや私も好きよっていう感じの返しをもらったことはないです。
ないですか。
ないですね。
全戦全敗、
まあ、全戦全敗というか、まあ、でもほら、はい、来てくれる方はいらっしゃったり
するでしょ。私の方からあなたが好きですというやつですね。
そうそうそう、
告白されちゃう、
うん、
やる、うしーちゃん、何ですか、かわいい、
そういう時は、
うん、
僕も好きやでって言うんですけど
ね。言うんですか、
僕も好きやったよっていう。
ちょっと待ってください、後付けじゃないですか、完全に。
いや、だからちょっと待ち合わせとかでこう待ったって言われて、いや全然ずっと待ってたけど今来たとこやみたいなノリで、
うん、
好きって言われたのが、いや俺も好きやけど、むしろ俺の方が好きやけどみたいな。
なんすか、そのあんまお腹減ってない時に美味しそうなもん出されたからあんたこれ食べる、あ食べる食べるみたいな、ダメですよ、そんな目の前のごちそうに食いつくようじゃ。
だから好き嫌いで始めるというよりは、付き合ってるから好きやねんみたいな、
あ思い込み、
いやまあ思い込みというか、
もう自己洗脳、
もう
催眠
行動先みたいなね、
催眠商法、悪いな悪い男やな、
催眠っていうか、
まあまあでもね、先付き合って既成事実があった上でですよ、で付き合っていく中でどんどんどんどん好きになっていくというパターンもございますし、
それだけでも縁があるって、
ね、そうですよ、告白して、はい分かりました、じゃあ今日からあなたと私は付き合いましょうということでね、なんか契約するみたいにしたお付き合いが始まる場合もありますし、うん、お見合いなんてね、お互いの釣り書きしか知らない状態でお会いして、
うん、
いきなり結婚を前提にお付き合いが始まるわけですから、
そうですね、
これはまあ変わったシステムやなと思いますけれども、まあでもですよ、ここではまあ一回こう男と女失恋するということは、まずこの恋は始まってるということでね、
うんうん、
でこう始まってるとこう恋って始まりだすとね、彼氏の言うこと何気ない一言が気になったりね、
うん、
彼女の言ったあの時の態度とか一言とかが気になったりとかするじゃないですか。
しますね。ね、
でまあそういった記憶の中ででもですよ、これはあくまで失恋特集ですので、
うん、
あ悲しかったな思い出してみたらみたいな感じがですね、よく出てるなこの歌詞はという曲がありますので、
うん、
そちらをちょっと紹介したいと思います。ご紹介いたしましょう、小島真由美で黒猫。はい、というわけでお届けしました小島真由美の黒猫なんですけれどもね、
いいですね。
そうですね、こう恋愛における本当に、うん、ささいなこう彼の一言っていうのを歌詞として膨らませて、これだけの一曲にできるこの世界観が書けるっていうのはね、多分この小島真由美さんという方もいろんな恋愛をなすってきてるんやろ
う
なというふうに私感じるんです。まあ、そこでだ、やっぱ聞きたいわけですよ、国立文楽劇場で三味線を弾いてる三味線弾きさんがどんな恋愛をしてきたのかということに今日スポットに当ててね、1時間喋っていこうと思ったらさっきの分で終わってもうたみたいなんでね、
あんまりねそういうことはもう、
ね、
なかなか
過去の話はやめて、
うん、
現在の話、例えば今、
うん、
好きな女性とか恋愛中とか、はい、なんかございますか、浮いた話は。
あ、それはでも常に僕なんかは、
はい、
恋愛はしてますよ。
お、恋愛体質やな。
うまくは言ってないですけど、
うん、
常に好きな人います。
あ、なるほどね。
だからその人好きやって言ってうまくいかんかって、
うん、
でも好きででも諦めて、
うん、
次の人好きになるという、
ね、割とあれですね、あっさりした好きですね、それ
何なんでしょうね、好きになるという気持ちの、この
なんかお茶漬けを好きっていうのと恋愛を好きってあんま変わらへん感じですよね。お茶漬けは食べて あっさりして美味しいな、あ食べ終わったな言った瞬間もお茶漬けのこと忘れてるみたいなね。 あ、次やっぱ肉食べたいなみたいな、そんな感じが。
疲れた時にでもお茶漬けなんかはね、
なんか嫌やな、そういや、なんか嫌やわ、そんなこと。
お茶漬けみたいな方がいいです、
ね、うわ、そんなこと言ってる男にだけは選ばれたくないですね
でもなかなか好きになれないんですよね、その人の良さって、お茶漬けの良さってなかなかわからないんで。
まあそうですけどね、
結構こうこってりとしたね、
どっちかと。だってあれでしょ、お茶漬けみたいな女の人って言ったら、うん、通り過ぎても気づかんでしょ、あっさりしすぎて。
そうなんですよ ね難しいですよ。
結局残るのあれですよ、照り焼きチキンバーガーみたいな女の人とか、そんなんばっかりでしょ多分。こてーべとーっとしたんがこうやっぱ自己主張してくるわけでしょ、うん、いわゆる何ですか最近の言葉書いたの、肉食系女子ってやつですか。
あ、
そんなんどうですか。
いや、いいと思いますよ、僕大好きですね。
ちょっと待って、お茶漬け好きって言ったやん、
はい、
え、肉食系も好きな
ん。やっぱいいですね、肉食もね。
あ、そう。え、じゃあ何でしょう、何でもええんちゃん、なんか好みとかあるんですか、うん、どんな女性がお好きですか。
そうですね、まあ男女関係なくみたいな人。
なんか何、
なんか女の人やから。
え、おかま？え、何？男女関係ないって言ったよ今。
いや、関係あるんですけど、
うん、
別にあんま女らしいとかね、
はいはいはいはい、
女でも男らしかったり。
あ、なるほど、ね、
男でも女らしかったりするわけじゃないですか、
はいはい、ボーダレスな感じのね、うん、ボーイッシュな感じの女性とか。
だからそういう、逆にその方が良かったり、ね、しますね。
あ、なるほどね。
だから女の人やったらね、例えばね、僕なんかが、
はい、
まあ、ちょっと飲み会とかでね、
ええ、
ボケたりとかするじゃないですか、なんかしょうもないこと言うたり。
あ、まあ、ボケたいですからね、関西出身はね。
ボケたいですよ。
わかりますわかります。それで、
でボケた時に、
ええ、
笑う子っていう多いじゃないですか、女の子で。
まあ可愛いですからね、女の子。
笑ったり、うん、笑わんかったりしますけど、
うん、受けたら笑いますよね。
サブとかそれ思んなとかっていう女の子、うん、
はいはい、優しくない子、
ね、甘すぎじゃないんです
よ。それってあれでしょ、自分のボケを笑ってくれへんからなんかムカつくっていう芸人の逆ギレみたいになってるじゃないですか。
それを言うんやったら、うん、僕より面白いボケをしてほしいなみたいな。
お、えら上から目線ですね、ボケに対してはちょっと一過言ありそうですね、
まあ、ボケに限らずね。
あ、なるほどね。
なんかこうちょっと引いた目で、何、評論家気取りみたいな。
あ、
これ女の人にちょっと多いですけど。
あ、でも女の子で例えば、なんか面白いこと言ってっていうか多いですね。
そうそう、
自分は言わない。
言わないんですよ。でそれ面白いとか面白くないとかものすごい言うのに、
そう、あ、それ面白いとか思んないとか言いますね。
自分がやってほしいですね。
なるほど、評論家気取りと言いましたが、なかなか、
だから、まあ、飲み会行ったら一人一ボケはしてほしいなみたいな。
あ、なるほどね。
ノルマを課したいぐらいの
無茶ぶりですね。
それで誰がおもろいか決めようやみたいな
ちょっと待って、飲み会とかコンパって誰がおもろいか決めるか合戦じゃないですよね。
あ、違うんです。
なんでそこで敵向き出しにしてるんですか。
違うんですか。それ
違いますよ。
あ、そうですか。
いや、気の合う人っていうのをこう見つけて仲ようなろうやみたいなね、
あ、
ノリでしょ。
あ、誰の、
だからいいじゃないですか、ボケ拾
う。誰のツッコミが合うかみたいな決めるわけじゃないですか。いやいやいや、飲み会
何それ、相方探しみたいな。
ボケとツッコミ、
来年の M1 誰と出ようかなみたいなちょっと違いますやんか。そうじゃなくて、だから結局自分がボケた時にさっと拾ってくれる、うん、そういう女性を見つけたらいいじゃないですか。
そういう、そうなんですよ、ボケに限らず。
じゃあなんぼでもおるでしょ。
いや、
お宅なんかボケっぱなしなんですか、拾いやすいですね。
いや、なかなかね拾ってくれないですよ。
え、でもね、考えても見てくださいよ、一球たまにポーンとしか投げへん人って、
うん、
いきなり飛んでくるから、
うん、
おー今来たんかいって感じで拾いにくいんですよ、ボケとして。でもあなたの場合もう数打ち当たるでボケっぱなしでしょ、
うん、
だから言ったらボンボン連投してくるから、
うん、
なんやこれちょっと拾っとこかいパシッ、ちょっと拾っとこかいパシッって拾えるわけでしょ、
うん、
非常に拾いやすいと思いますよ。
そうですかね、
うん、
僕でもよう黙っといてとかねあの空気違うからとかって言われるんですけど
それはあれですよ、しーちゃん、それはあれですよ、多分多分、うん、あの投げすぎ
投げすぎなんですか、ね、
あの何でもそうですやん、ここのバッティングセンターね50球1000円あって安いなー言うてやっててもさ、1000球1000円言われてもいらんやんか
そんないらんわ、
ね、そういらんわ、自分ちょっと黙っといてってなるちょっと空気読んでってなるみたいな感じちゃいます
ね。
え、何でも空気読まんと飽きませんって。
そうか、僕はだからもっと受けたいのに、
うん、
もう投げる一方ですね。
あ、相手のボケとかも受けてみたいですか、
うん、あ、受けたいですね。
バシッと
女の人のボケとかいっぱい聞いてみたいですね。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ、私なんかねどっちかって2枚目キャラで売ってるんでね、あんまボケたいとかそういうのがないんでね、ちょっとなんかリクエストにお答えできないのが残念ですけれども。
いや、そんなことないと思いますよ。
いや、
かなりのボケをされる 逸材ですね。
いやいや、逸材って言われても私そこで逸材になっても、いやいやいやいやいやいや、いやでもあなたに褒められても微妙に嬉しくないですね。
もっとボケていただきたい
ですね。だって今まで聞いた話まとめますよ、お茶漬けみたいな味の、ボケを拾ってくれる人でしょ。
お茶漬けの味ってね、小津安二郎さんみたいですけども。
いやいやいや、
そんな女性いいですよ。
そんな女性に私はなりたくないですね。逆に逆に言ったらですよ、なんかあれやな、こうフランス料理みたいな、あんま手届かへん、でも一回食べてみたいなみたいな女性になりたいですね。やっぱり女として生まれてきたからにはこれみたいな。
そう、
嘘じゃないですよ。なんで嘘つかなきません。
毎日食べられないですよ。でも
毎日食べていりませんもん。逆に
いいんですか。
私もいろんな人に出会いたい。
本当ですか。
お前ばっかり嫌みたいなね。フランス料理の方から文句言う。
お店開くならフランス料理、
またお前かいと、痛風なんぞと、
うん、
たまにはお茶漬け食ってこいと送り出したいですね、うん。まあまあ、でもボーイッシュな女の人が好きということはあれでしょ、
いいですよ、
要はギャップがお好きなんでしょ。いいです
ね、ギャップ好きです
ね、
うん。
っていうことはですよ、女らしい男の人とかも割と好き。
ああ、あんま好きじゃないかな。
そうか、そこのギャップはいらん感じ。それいらん感じ。男は男らしい方がいい。
うん、なんでしょうね、男らしい女らしいっていうその言葉の意味が、
はいはい、
もう一つね。
なるほどね、
ちょっと難しいところですけど、なんか男らしいと言われることが、
うん、
結局男女ともにもいいことなんじゃないかな。
つまり男らしければいいと、男も男らしくあれ女も男らしくあれ、つまり俺は男らしい人が好きなんやと。
いいですね、さっぱりいきたいですね、もうなんかね。
あ、なるほどね。まあ、でも あれですよ、そういうあなたのニーズに応える世界というのがこの世の中にありまして、そこの世界ではですよ、男らしい男っていうのはもうバカウケですね。
おー、
そして、みんな女の子なんですけど、
うん、
どうも男らしいでっていうような世界がございますよ。
男らしいというより男らしい、
まあ、そんな世界にもですね、いろんな恋愛がございまして、どういった世界かというのをですね、次の曲を持ってお届けしたいと思います。興味深い
ですね、それは。
はい、それではご紹介いたしましょう。やらあさともでしつこいおかま。
しつこいおかまは嫌い。 最低よね。本当に私って最低よね。
はい、スポンサーからのお知らせの時間がやってまいりました、スポンサーさんですね、はい、小林事務機株式会社さんです。大正13年に小林紙店として創業。あ、歴史ありますね。戦後事務用品などの販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となり、いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よしの経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社の住所ですね、申し上げておきましょう。本社東近江市幸町2番28号。こちらはですね、八日市南高校の前になります。電話番号も申し上げておきましょう。電話番号0748-23-2233です。ぜひですね、事務機器もしくはですね、いろんな私もの仕事上いろんな伝票関係ですとかね、紙のこととかいろんなことで、お世話になっております。ぜひね、いろんなご相談はですね、小林事務機さんの方にしていただきたいと思います。もう一度電話番号申し上げましょう。0748-23-2233、小林事務機株式会社さんからのお知らせでございました。
はい、というわけでですよ、もう1時間のうちの半分喋っちゃいましたみたいな感じで、
うん、
あっという間にね、
もう30分経ちますか。
はい、あっという間に時間が過ぎていくんですけれども、そんなわけでね、先ほどお届けした曲なんですけどもね、うん、しつこいおかまというね、やらさともさんってお友達のミュージシャンなんですけど、
やらさん、
はい、やらさんっていうかやらっぺって呼んでるんですけどね。やらっぺはですね、まあ、ゲイミュージシャン、いわゆるおかまじゃないですけど、ゲイのね、ミュージシャンなんですけれども、うん、このしつこいおかまっていう曲、妙にこう歌謡曲でね、妙になんかこうエレジーな感じがして好きやなと思って、うん、もう私フルコーラス歌えるぐらい聞いてるんですけれども、まあ、
英曲ですね。
英曲でしょ、うん、で実際ね、タイトルこれしつこいおかまじゃなかったら、うん、かなり売れたんちゃうかなとか思ってしまったりするわけですよ、私なんかはね。
そうか。
ところがですよ、これ2番の歌詞っていうのがありまして、うん、2番はね、あいつのさ今度の男も生かすよねっていうのがあるんですよ、
うん、
あいつの今度の男も生かすよねって言ってるんですよ、
うん、
でその後笑っちゃうって言って、私とあいつがその昔付き合っていたなんて嘘みたいって言うんですよ、
うん、
私とあいつが付き合ってたわけですよ、うん、あいつは男ですよね、
うん、
でもあいつの今度の男も生かすよねっていうわけですよ、
うん、
ややこしなってきたなこれっていうねあ、ちょっと待って、今なんて言ったっていうね、
あ、
なるでしょ、
うん、
普通の人が聞いたら
なりますね。
だからそれを全部救うたびにタイトルが、あ、しつこいおかまなんやなと、
わかりやすい、
それ非常に納得がいくというか、う、商品名と内容がピタッと合ってるっていうね、うん、
聞き間違いかなと。
そうそうそうそう、今時だから珍しい正直な商品っていうかね、
うん、
そういう感じなんですけれども、ここなんかはあれですよ、ゲイのミュージシャンの友達もそこそこ増えてきましたし、
うん、
で最近私割とゲイのイベントとかね、
うん、
でゲイバーとかね、歌う機会をちょっといただいておりまして、
それ珍しい機会ですね。
珍しい機会なんですけどね、
なかなか
最近なんかだんだんとゲイじゃないイベントで歌う機会の方が珍しい機会になってきてるそんな感じでね、
そっちメインに、
ね、なんかちょっと大阪はなんかやたらゲイのところでやってるなみたいなね、
うん、
ノリがありましてですよ、 今度のあれですよ、11月の28日土曜日もですよ、はい、芸のイベントに出てまいりますし、
あ、へえ、もうじゃあ近いですね。
そうなんですよ。でその芸のイベントというのは芸による芸のためのイベントなんで、
うん、
まあ言えばお客さんはほとんど芸ですよ、全員芸ですよ、
うん、
全員芸で、であのミュージシャン、アカシックレコード以外も全員芸ですよ。
ますます好一点、
そうですよ、
で貴重な存在で、
全員芸、全員芸、マービン芸みたいな状態でやってる中で、アカシックレコードだけが、まあ、うちのメンバーもノンケというかストレートなんでね、
うん、
スッと来るわけですよ、
で
いやいや一番最初の頃ね、このイベント芸ばっかりなのにアカシックなんか呼んでもらっていいんかいなって言うたら、うんうん、アカシックだけはいいって言われて、
うん、
でいやいや女の人もそう、女の人もおらんやんか、そんな私行きにくいわって、うんうん、ニャー様だけはいいって言われてこう狭い門のところね、
特例というか、
そうスルッと入れてもらって、でもそこでこうわーっと芸の子たちとみんなこう言うたら乙女やから、うん、話が合うわけですよ、乙女同士。
あ、そうですよね。
そうなんですよ。私も裏若き乙女で向こうも裏若き乙女なわけですから、
うん、
乙女同士話が合うね言うてわーっと盛り上がってるうちに、この面白いイベントをもっといろんな人に広げていこうよみたいなね。
おー。
だからもう芸とかね、レズとか、うん、ノンケとかいいじゃないのという風になって、で今度のイベントなんかはもう女の子も OK、
うん、
で男の子も OK、
うん、
普通のストレートの子も OK、 もちろんゲイも OK、 ビアンの子も OK、 何でも OK と、お子様だけはご遠慮くださいみたいなね感じのイベントにしようかなというのでね、やろうと思ってるんですけど、もしあの11月のですね28日このいいニャーの日にね、あの大阪方面に足を向けられる機会が、はい、ございましたらですね、ぜひ来ていただきたいなと思っております。というわけで、あのアカシックレコードのニャー様と私名乗っておりますけれども、私のですねそういったスケジュールはですね、Google とか Yahoo の検索エンジンでアカシックレコードとニャー様のこの2つのキーワードで検索していただくとですね、大体引っかかってくるんじゃないかなと思われておりますのでね、一度ご覧になってほしいなと思ってるんですけれども、まあ、そんなわけでですよ、ちょっと宣伝させてもらいましたけれども、文楽の方もですね、年間を通じてね、いろんなこうイベントをやってるんですよね。
そうですね、まあ、うん、芝居はねもちろんですけども、個々でそれぞれまた、
そうですよね、
活動をやってたりね、しますけど、
この間なんか何でしたっけ、ヒルトンホテル、梅田の、大阪の梅田のヒルトンホテルのロビーのところで、
はい、1階ロビーでね、
ね、なんかサンバソーというおめでたい演目を、
ご祝儀曲、人形がねちょっと踊って、
ね、
やる、あと、まあ、櫓のお七ですよね、はい、ちょっと短いやつですけども、それをロビーでやりましてね。
なるほどね。
もう人が行き交うあの、ね、ところで、
まあ、言うたら投げ銭ライブみたいなもんでしょ。
いや本当そう
ですよ。無料なんですよね。
無料で、あのもうずっと人前通ってたり泊まってくれたりとか で、
結構人形使ってる前のところギターケースパカッと開けてここにお金入れなさいみたいな感じで
ノリ的にはまあそうですよ。
いやでもそういうのいいですよ
ね、
うん、なんか開けた伝統芸能の世界みたいな感じでね、うん、でまあ、あのそんな感じでパッとたまたま駅前で行き合ったとか、
うん、
パッとデパート行ったらやってたっていう出会いを期待するのもいいんですけれども、うん、やっぱりこう一つですよね、こうここでご縁があったのはリスナーの皆様と私たち、うん、そしてしーちゃんというわけですんでね、うん、一度は見てほしいなと、本編も、はい、
うん、
本公演もね、
ぜひね見てほしい
と思いますので、ちょっと何やろう、鶴沢清浄っていうか略してしーちゃん何者じゃとね思われた、
しーだけだった、
しーちゃん何者じゃと思われた方はですね、これもまたあの検索エンジンでですよ、文楽と検索していただくとか、うん、
あ、ぜひぜひ調べてほしい、
国立文楽劇場で検索しても一番上に上がってきますんでね、
うん、
まあ、いろんな年間のスケジュールが分かってくるなというふうに思っておりますけれどもね、
お願いします。
でその中でですよ、
うん、
ね、この鶴沢清浄氏の、もうこう冒頭とも乱闘とも言えるようなこのボケの乱れ打ちというのをですよ、
うん、
私が受け止めて、
はい、
飛ばしたるやないかいと、
うん、
いう女性がいらっしゃったら、まず舞台を見て、
うん、
でその舞台で三味線を弾いてる彼の姿を見て、
はい、
であ、やっぱりやめとこうと思われるのもよし、いやこの人なんかタイプやわと思ってファンレターを書かれるもよし、というわけでね、
まあ、本業はそうですからね、三味線ですから、はい、まあ、
そうです、そうです、
三味線弾きというのは舞台では喋られませんけども、
そうです、そうです、その分鬱憤溜まってるから普段ボケるんじゃみたいなね世界でございますけれども、
あ、でもぜひね本業の三味線、
はい、やってほしいなと思いますしね、
見てほしいですね、それは、
まあ、なんというかこう 芸人さんのね、うん、こう仲良くなっていこうと彼女になっていこうなんていうんであればやっぱりこうある程度こう器の大きいようなね、うん、そんなような女性でしかもお茶漬け味で、
うん、
ね、
いいですね、
そういう人っていうのがなんかええなと、
古風な感じがいいです ね、
まあ、でも器の大きな女の人というのはですね、得てして過去にいろいろなことがありましたと、それは たくさんの失恋であったりとか裏切りであったりそういったことを乗り越えてきて器が大きくなってるんじゃないかなというふうなことをですね、感じさせてくれるようなね、そんな曲を次にお届けしたいと思いますよ。
その曲がありますか。
はい、というわけでお届けいたしましょう、ガレージシャンソンショーで明かり窓。はい、というわけでですよ、今日はもう4曲も悲しい失恋の歌をお届けしたんですけれどもね、
しっとりといい曲ばかりが並びましたっす ね、
ですね、まあ、この明かり窓という曲はですね、激しいこう恋愛をこうして昔にね、うん、でもその恋に破れて、でまあ多分死にたかったであろう悲しみを乗り越えて、でそして今は淡々とそれを思い返すことができる、でも新しい恋をすることはもうできないわという悲しみを抱えた、そういう孤独な日々を送る女の人の姿がよく描けてるなと、まるで私のようみたいな感じでね、曲聴いてる時だけは自分を重ね合わせてしまうんですけれども曲が流れ終わるとパッと現実に戻ってね、いや私まだまだいけんな、二花も三花も咲かせてやろうみたいな感じになるんですけれども、
やったんど
みたいなね感じでちょっとマイクを引き気味にやったんどみたいな、
ものすごいお腹から気合が、
はい、感じなんですけれども、やっぱなんかこう清浄氏もですよ、男性としてこうまだ二花三花やったんどみたいなね、
うん、
感じってございますか。
ありますよ、僕なんかまだ初恋まだやと思ってます。
初恋まだ、出た初恋まだ宣言、
青春もまだやね、
もうあれですね、気持ち悪いですよね
まだまだです。
ごめんなさいね、なんか公共の電波で思いっきり言いますけど気持ち悪いですよあなたお年も30オンいくつでしょ、
もう
よう知りませんけど、おいくつですか。
5ですね、35周年、
35周年
迎えました
ですね、迎えまして、初恋まだ、気持ち悪いわそれ、それやめた方がいいですよ、
まだまだ始まってないですから。
そんなんで女は振り向きませんって。
いやいや振り向かないでしょうけど、別に後ろ向いたままでもついてきます
気持ち悪い
後ろ向かないなら前に回り込むみたいな
ストーカー、
相手に合わせるよりも自分がどうするかみたいなね、
あの付き合ってくださいというか付きまとわせてくださいみたいなね。
そうです、そうです、もう付きまとうんです。
あ、付きまとうんです。
付き合うとかじゃないです。
あ、付きまとうんです。付き合うっていうのはこう右から来たんと左から来たんとごっつんこして、あ、こんにちは、うん、ってこう付き合うみたいなね、うん、そういう感じですもんね、
うん、
付きまとうっていうのはこれも完全に矢印が同じ方向向いて同じ速度で逃げてってますからね。
で逃げられたら、あ、もうしゃあないなみたいな、う
ん、あ、そこは諦めるんですか。
まあその辺が難しいところですけどね。
もう例えば、まあ、逃げられたら、あ、しゃあないなと思う、例えば釣りしててもですよ、うん、あー、もうしゃあないな、餌食われたっていう魚もおったら、うん、もうあん時のあの魚悔しい、もう一回釣りに行ったろ
うって、うわーって飛び込んでね、うわーってもう、ね、
そんな人おんの、
森で
行っちゃう漁師みたいな。だからそういう人もいると思うんですよ、うん、そういう出会いはないんですか。あー行っちゃったで済まないような、
済まないだ。僕なんかでもそうですね、失恋とかは別れて振られても、
うん、
まあ、1ヶ月ぐらいは毎日手紙送ったりね。
それほんま、
うん、しますよ。
ほんまですか。
してしまいますよね。まあ、電話はもう繋がらないですけども、
はい、
ついつい、
はい、
でまあ、そのうちも諦めるというか冷めてくるというかね、うん、どうしてももう病気みたいなもんじゃないですか。
あ、まあね、失恋という病気はですね、つける薬がない病気でございますんでね、
うん、
その辺は
難しいですよね。かといって諦めたら終わりますし、
うん、まあ、かといって1ヶ月毎日手紙書いたら余計終わるような気がしますけどね。
そうなんですよ。
あ、そうなんです分かってらっしゃるんで。
だんだん嫌われていきますからね。
ね、最後なんか怖いって言われそうです、
ね、
うん、
怖いって言われますね。
あ、言われますねって経験経験済み
言われたらしいです
らしいですね、一言
僕が
大丈夫、しっかりして。
昔の自分は他人ですからね。
なるほどね。今の自分はどうなんですか。自分自身の自分、他人じゃない自分。
いや、でもやっぱ好きな人っていうのはこう追いかけてしまいますね。諦められない。
なるほどね。
うん、
割とじゃああれですか、追われるより追う方が好き。
あ、断然。
あ、断然、
断然そっちの方がもう。
そうですか、うん、
追いたい、追いかけたいですね。
あ、それあれですね、私と一緒ですね。私もどっちか言うと追われるより追いたいんですよ。でも最近も追うんがなんかもうちょっと足腰もしんどいし、息も切れるから追うんもめんどくせえなと思って、
うん、
ああ行ってもうたなあいうタイプなんですけどもね追わんのかいみたいな。
でも、いっぱい追いかけてくるでしょ。でもね、
いや追っかけてきはることも、まあ、もちろんありますよ、たまにはね、
うんうん、
でもやっぱり本人は追われるよりも追う方が好きなんですよ、性質として。
あ、もう男ですね。
あそう
男らしい、
ね、あそう、うん、で性質として追われるより追う方が好きやけど、最近もちょっと追うも息切れするから追うはやめたと思って止まってるだけですから、
う
ん、別に追われるのが好きになったというのはないんですよ。
う
ん、正常者の場合息切れせえへんから何ぼでもこうまだ追たるで追たるでみたいな感じでしょ。
まあそうせざるを得ない状況もありますけどね。
あんまり追われない、
追われない現実みたいなね。
なるほどね。
追わなみたいな。
追わなどうすんねん。
追わぬならね、
追わな終わるがなみたいな。
終わる。
そんな感じで、
うん、
でもあれでしょうね、こう追うんが好きやって言ってる男が目の前におり、うん、そして追うんが好きやって言ってる女がここにおり、うん、こう2人揃っても一緒にかけっこですよね。わしの方が好きやーみたいな、いや負けるかーみたいな、
もう同志やね。
同志ですね。これあれですよ、もし同性やったら同じ女の人で喧嘩したかもしれませんね。まあ、でももし私が男で、正常氏男で同じ女の人好きなとするじゃないですか、うん、まあ、負ける気しないですけどね。正直なとこ、
あそれは諦めつくな、僕も。
正直なとこ、
僕も諦めようかな。
でも逆に、あの正常氏が女で私も女で、うん、同じ男の人好きになったとした場合あるでしょ、うん、これ負ける気しないですね。
どっちもやん、
全然負ける気しないですね。
どっちもやん、
楽勝ですね。
もうしつこいオカマになるしかないですよ。そうなったらもう僕は
オカマ部門は譲るわ。それは譲るわ。今マイク叩いても私な、激しく
こう片っぽの足も結んで二人三脚でも走るしかないです
ね。二人三脚ね。二人三脚して振り向けばそこにオカマみたいなね。いやしゃけオカマの方も迷惑ですね。振り向けばそこに正常みたいなね。
そうなんですよ。オカマの人からもそんなに好かれるタイプじゃないんでね。
いやでもあれですやんか、最近アカシックレコードのね、そのゲイのイベントとかでもね、
うん、
ノンケでいらっしゃるのに遊びに来てくださったりとかね。
そうちょっとお邪魔して、
たまさかにねしてくださって、
でも本当にいい人が多くて。
そうでしょ、なかなかこうラブリーな性格のね。
僕なんかでもこう喋ってくれたりね、遊んでくれたりね、
ね、
本当に相手してくれるというか。
そうなんですよね、みんな優しいから、あなたなんかでも遊んでくれたりするんですよ。
本当に気使ってくれるというかね。申し訳ないんですけど嬉しいですよね。
私何気にひどいこと言いましたけど、
ひどい、本当にひどいですね。ひどい、この人は本当にひどい。
気づくん遅っていうか傷つくん遅っ。
もう何やろう。
いやでも本当にね、ラブリーな性格で、
うん、
でまたみんなね、乙女なんですけど細かいことぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言わへんのがね、
男らしいですね。
男らしいんですよ。その辺は、ね、その辺は男なんですよ。でもこうだからオカマとして生きるもかっこいいと思うんです、
うん、
でも男として生まれてきたからに男として生きるあなた、
うん、
女として生まれてきたからに女として生きる私がおりましてですよ、うん、そんな男と女の姿っていうのはこれ一応ニコイチで世間で周知の事実としてね認められやすい関係じゃないですか、
うん、
でこういう男と女っていうのはどういう形がかっこええかっていうのを歌った超かっこいい曲っていうのをね、
あり
ますか、今日の最後に届けたいなと思ってるんですけども、しかもこの曲、
いいですよ、うん、
この曲の3番で、うん、なんと女性のボーカルが入ってくるんですよね、うん、コーラスで。
あらそんなところに。
そうで、その女性ボーカルの名前はなんと、
うん、
アカシックレコードのニャー様ですみたいな感じでね、私がちょっと歌っておったりもするんですけれども、まあ、
かっこいいですね、ええとこ取りですね。
まあね、でも私が歌ってる歌ってない関わらず、うん、この曲はちょっといいのでね、
うん、
ちょっと歌詞に注目して聴いていただきたいなと思っております。では最後にご紹介したいと思います。カジャで小説の K。
誰もいない酒場、物思いにふける影が 強い酒と氷をコロコロと転がす涙はもう枯れ果ててただ一人きりを感じる世界の終わりのように髪をかき上げ心移してセリフをつぶやいて今夜もさまよう
はい、そんなわけで1時間にわたってお届けしてまいりました、ミュージックボックスにゃーさま特番、そしてそこにゲスト鶴沢清浄氏というわけでですね、
お届けしました。 with C で、
with C、 かっこええな、にゃーさま with C でお届けしましたけれども、あっという間にですねエンディングのタイムということで、今流れております曲がですねエンディング曲、本日の、エンディング曲はアカシックレコードで乳母の花という曲なんですけれどもね、また初めて放送を聞かれた方とかですね、アカシックのにゃーさまって何者と思われた方、また検索で調べていただきたいなと、曲なんかも視聴できますし、
うん、
はい、というわけでですよ、番組の最後の最後になって、メッセージの方いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
オールレーズンさんからいただきました。初めてメールいたします。この時間はいつも子供の塾に送ったりですね、旦那さんが帰ってくるまでの束の間の主婦の休憩タイムです。いつもならぼーっとテレビを見ているのですが、今日は偶然車の中でラジオを聞いて、お二人の掛け合いが面白くって家に帰ってもつけてます。お二人のプロフィール後ほど検索しますね、ということで、なんとまあこのコール&レスポンスな感じ、検索してねと言ったら検索してくれるこのリスナーがいる、これがコミュニティ FM の良さという感じで ね、
方ですね、
ありがとうございます。オールレーズンさん、あの鶴沢清浄で調べても出てくるかな、
もう
文楽でね調べていただいたら、
いや出てくると思いますよ、
はい、いやでもお二人の掛け合いが面白いというふうに言われましたけど、こんなにわかコンビでもですよ、掛け合いというか、うん、こうどっちかって掛け違ってるみたいなね、掛け違えたボタンみたいなね、あんたちゃんとパジャマのボタンぐらい締めんかいなとかが怒ってくるみたいなね、
二人の掛け違いが面白いって書いて
ある二人の行き違いが面白い、二人のすれ違いが面白いっていう、人の不幸が面白いみたいなね、
二人のけなし合い
いやまあでもね、実はねこのコンビ、今日が初めてじゃないんですよね。
あ、そうですね、
はい、以前に大阪の方では関西ラジオさんの方の番組も出てますし、
あ、ちょこっと、
あとなんか、はい、他の番組もちょっと出ましたしね、
うん、
で、あとたくさん一緒に喋ってるので言いましては、これちょっとラジオではないんですけれども、うん、アカシックレコードが提供しておりますアカシックレイディオというポッドキャストの番組がございます。このアカシックレイディオのポッドキャストの番組をですね、検索していただいたら引っかかると思うんですけども、ここですね、もう2年とちょっとぐらいやってるんですかね、放送で。放送回数はもう50数回ということで、そのうちのなんと2回鶴沢清浄氏がゲストで遊びに来ると、
2
回も来たでと、あの人と
同じゲストね、なかなか、
まあ、2回も来たゲスト初めてですよ。いや、もううちではいらんって言ってんのに、そんな2回も来てくれはったんほんな3ヶ月だけ契約するわみたいな感じでね、2人でこうしれーっと喋っておるんですけれども、まあ、そんな感じで、
ね、
もっとこうちょっと聞いてみたいなと。でもっと鶴沢清浄氏についても知りたいなと、
うん、
あともっと文楽の説明っていうのも聞いてみたいなと、うん、いう方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、ポッドキャストでアカシックレイディオというのをですね、うん、ネットで検索していただきましたら、番組の方をお届けしておりますので、ぜひともそちらの方でですね、私たちについてより深く、よりよりより楽しくですね、理解していただきたいなというふうに力いっぱい込めてですよ、本日はもうあと約55秒54秒でお別れとなっておりますけれども、最後に一言、清浄氏の方から何かございますでしょうか、締めの一言。
そうですね、消えるまでゆっくり火の元にらめっこ、火事には気をつけたいなと思っております
、ね、これからも火事の多い季節ですんでね、そちらの方十分、お気をつけの上、戸締まりもご確認の上、あとまあクリスマス前にですね、焦って彼氏彼女作ったら過疎つかむでというようなことをですねアカシックのニャー様から切に伝えつつですね、本日は、ミュージックボックスに遊びに来てしまいましたというわけで、またこんな機会があるかもしれませんので、またこの番組来週も聞いてくださいね。というわけで、今日はアカシックレコードのニャー様と、そして人形浄瑠璃文楽の三味線の、
し
こと鶴沢清浄でお届けいたしました。
鶴沢清浄でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。